次世代蓄電テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
専門家のトロイです。今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。トロイさん、今週も次世代蓄電テクノロジーの最新情報が盛りだくさんですね。
そうですね。今週は特にナトリウムイオン電池の商用化が世界中で加速していること、そしてバッテリーリサイクルによる持続可能なサプライチェーンの構築、さらには分散型エネルギーリソースを活用するバーチャルパワープラントの市場拡大という3つの大きなトレンドが際立っています。
なるほど。新しいバッテリー技術がどんどん実用化されて、電力の作り方や使い方まで変わってきているんですね。期待が高まります。では詳しく見ていきましょう。まずはアメリカの電池リーダーシップ連合について教えてください。これはどんな動きなんですか？
はい、米国電池リーダーシップ連合 ABLC が発足し、ナトリウムイオン電池を米国のエネルギー貯蔵、製造競争力、そして国家安全保障にとって不可欠な技術として推進しています。
それってアメリカにとってどんなメリットがあるんでしょうか？
大きなメリットがいくつかあります。まずナトリウムは地球上に豊富に存在するため、リチウムイオン電池のサプライチェーンに存在する地政学的リスクを低減できます。また原材料コストが安価で安全性が高いことも特徴です。国内製造の促進にもつながりますね。
国内で製造できるのは重要ですね。今後の見通しはどうですか？
A、 ABLC は政策立案者、産業界、学術機関と連携し、研究開発、製造、そして市場展開を加速させる方針です。データセンター事業者や公益事業者からの15ギガワットアワーを超える調達計画も進んでいますよ。
それは心強い動きですね。続いては中国の CATL が発表した画期的なナトリウムイオン電池について聞きたいです。
はい、中国の大手電池メーカー CATL はワンシェル、ツーセルズという新しいナトリウムイオン電池プラットフォームを発表しました。これは1万5000回の充電サイクル、つまり20年の長寿命を誇り、極低温環境でも安定した性能を発揮します。
20年の長寿命はすごいですね。電気自動車で 600km も走れるようになるというのは驚きです。この技術のポイントはどこにあるのでしょうか？
このプラットフォームはナトリウムイオン電池とリチウムイオン電池を組み合わせたハイブリッドアーキテクチャーを採用している点です。電極には国産の合成炭素アノードを使用し、サプライチェーンの安定化にも貢献しています。高いエネルギー密度と優れたサイクル寿命を両立させた点が画期的です。
この発表はバッテリー市場に大きな影響を与えそうですね。
その通りです。コスト競争力と航続距離の向上は電気自動車の普及をさらに加速させるでしょう。 CATL は2026年後半に大規模な展開を計画しており、世界のバッテリー市場の勢力図を塗り替える可能性も秘めています。
今度はアメリカの GM がナトリウムイオン電池で提携したというニュースですね。具体的にどんな内容なんですか？
はい、ピークエナジーと自動車大手のジェネラルモーターズは系統規模の低地型エネルギー貯蔵向けナトリウムイオンバッテリーシステムの開発展開で提携しました。
GM がバッテリーを開発し、ピークエナジーがシステムに統合するんですね。この提携によってコストを 20% も削減できるというのはどういう仕組みなんですか？
GM がミシガン州でナトリウムイオンセルを開発製造することで、原材料コストの低いナトリウムイオン電池を国内で安定的に供給できます。ピークエナジーはこれらのセルを独自の受動冷却式エネルギー貯蔵システムに統合し、効率を高めることでコスト削減とエネルギー密度、サイクル寿命の向上を目指します。
それは電力網の安定化に大きく貢献しそうですね。
まさにその通りです。データセンターや電力網向けに導入される予定で、ミシガン州をナトリウムイオン電池技術開発のハブとして確立する可能性も秘めています。クリーンエネルギー移行を加速させる上で非常に重要な一歩です。
次はバッテリーリサイクルの話題ですね。欧州や G7 が戦略的資源として位置づけているとのことですが、具体的にはどんな目標を掲げているんですか？
欧州連合と G7 諸国はバッテリーリサイクルを戦略的資源とし、重要原材料の輸入依存度を低減する方針を強化しています。欧州連合の重要原材料法では、 2030年までに年間需要の 25% をリサイクルで賄う目標を掲げています。
25% はかなり野心的な目標ですね。電気自動車のバッテリーには再生材の含有率も義務付けられているんですか？
はい。2023年7月に発行した欧州連合バッテリー規制では、新規電気自動車バッテリーに対して2030年までにコバルト 16%、リチウム 6%、ニッケル 6% の最低再生材含有率が義務付けられています。
企業や技術面での動きはどうでしょう？
ブラックマス処理技術への投資が活発で、メルセデス・ベンツが 96%、CATL の子会社であるブランプが 99% 以上の高い金属回収率を達成しています。これにより、リチウム回収率も2035年までに 75-80% に向上すると予測されていますよ。
回収率の高さは持続可能性にとって大きな意味がありますね。GM とレッドウッドマテリアルズの提携は、バッテリーのライフサイクル全体に関わるものだと聞きました。これはどんな内容なんですか？
はい。ジェネラルモーターズはレッドウッドマテリアルズとのパートナーシップを拡大し、バッテリーの製造スクラップから使用済みリサイクル、さらにはセカンドライフ展開に至るライフサイクル全体で協力する初の自動車メーカーとなりました。
製造スクラップの回収から使用済みバッテリーの再利用まで全て連携するとはすごいですね。特に再利用バッテリーで年間300万ドル以上もの電気料金を節約できるというのは驚きです。
ええ、ミシガン州の GM 施設に再利用された GM バッテリーパックからなる 1.5MW、7.2MWh のエネルギー貯蔵システムが配備され、年間300万ドル以上の電気料金節約を見込んでいます。これらのセカンドライフバッテリーは、ネバダ州のクルーソーの AI データセンターで、北米最大のマイクログリッドにも電力を供給しています。
これは循環経済にとってどんな意味があるんでしょうか？
貴重な資源の枯渇を防ぎ、環境負荷を低減する上で不可欠です。AI データセンターのようなエネルギー大量消費型の施設でのバッテリー再利用は、新たなビジネスモデルの可能性を示しており、持続可能なバッテリー利用の新しいモデルを提示しています。
次は、インペリアルカレッジロンドンが開発した、電池製造のコストと環境負荷を大幅に削減する新技術について教えてください。
はい。インペリアルカレッジロンドンのアドバンストビーソルブチームが、溶媒フリー乾式電極製造技術で権威あるイノベーションアワードを受賞しました。これはリチウムイオン電池の製造コストと環境負荷を大幅に削減する画期的な技術です。
溶媒を使わないって、具体的にどういうことなんですか？
従来の製造プロセスでは、電極材料を溶媒に分散させて塗布し、その後高熱で乾燥させていました。このプロセスは有毒な有機溶媒を使用し、大量のエネルギーを消費します。しかし、この乾式技術では、粉末材料を溶媒なしで直接電極に圧縮します。
それはコストと環境に劇的な影響がありそうですね。
その通りです。製造コストを大幅に削減できるだけでなく、有害な溶媒の使用と高エネルギー消費の乾燥工程を排除することで、環境負荷を劇的に低減します。テスラをはじめ、多くの大手バッテリーメーカーも乾式電極技術に注目していますよ。
シリコンアノードが全固体電池に先行して電気自動車市場を席巻しているというニュース、気になります。具体的にどういうことなんでしょうか？
はい。シリコンアノード技術は、全固体電池の広範囲な商用化に先立って、電気自動車バッテリー市場において最も現実的で即座に導入可能な次世代技術として注目を集めています。
シリコンアノードを使うことで、電気自動車の航続距離や充電速度はどう改善されるんですか？
シリコンは、既存のリチウムイオン電池のアノード材料であるグラファイトと比較して、理論上約10倍のリチウムイオンを貯蔵できます。これにより、バッテリーのエネルギー密度が大幅に向上し、電気自動車の航続距離を延長するとともに、充電時間を劇的に短縮できます。
具体的に、どのような企業がこの技術をリードしているんですか？採用事例もありますか？
アンプリアスやサイラナノテクノロジーズといった企業がこの技術を実用化しており、サイラナノテクノロジーズはメルセデス・ベンツやパナソニックと供給契約を結び、タイタンシリコン技術を搭載したバッテリーを高性能車から大衆市場へと普及させることを目指しています。
最後に、バーチャルパワープラント、 VPP の市場予測について教えてください。天然ガス発電所の代替として有望というのはどういうことですか？
はい、ブリーフグランスのレポートによると、世界のバーチャルパワープラント VPP の総容量は2026年には55から70ギガワットに達し、年間収益は35億から55億ドルを生み出すと予測されています。
55から70ギガワットというとかなり大規模ですね。 VPP が天然ガス発電所の代替になるのはどんな経済的な理由からなんですか？
VPP は天然ガスによるピーク発電所と比較して 2.9 から 4.3 倍も安価であり、大幅な資本効率の向上を実現します。短い展開期間で設置が可能で、家庭用バッテリーやスマート家電などの分散型エネルギーリソースを統合し、単一の発電所のように機能させることで、電力網の安定化と脱炭素化を推進します。
これは、今後の電力網にどう貢献していくと期待されますか？
電力需要の変動に柔軟に対応し、電力網のレジリエンスを高め、停電のリスクを低減します。消費者もエネルギー管理に積極的に参加でき、電気料金の節約にもつながります。これらのプログラムの成功は、より分散化され、脱炭素化された持続可能な未来の電力システムへの移行を加速させるでしょう。
なるほど。
今週のニュースをまとめると、ナトリウムイオン電池が国家戦略として重要視され、中国の技術革新によってその性能と商用化が加速していることがわかります。また、バッテリーリサイクルやセカンドライフ活用といった循環経済の推進は、サプライチェーンの持続可能性を高める上で不可欠です。
そうですね。さらに、乾式電極製造やシリコンアノードといった次世代バッテリー技術の実用化が、コスト削減と性能向上をもたらし、バーチャルパワープラントが電力網の安定化と脱炭素化に貢献する未来を切り開いています。
これらの技術が相互に連携し、より強靭で持続可能なエネルギーシステムを構築していくことでしょう。
今後の展開にも注目していきたいですね。次世代蓄電テクノロジー最前線の時間でした。